はい、皆さん、おはようございます。今日はですね、つながりの力シリーズ、3回目になりますけど、いつか帰るところっていうところでですね、お話しさせていただきます。で、ところでですね、皆さん、理想の家庭像、憧れる家庭ってどんな家庭でしょうか？クレヨンしんちゃん、ね、ありますけど、いろいろあるけど、和気あいあいとした、家庭、あるいはサザエさんのような、食卓を毎日ね、大家族で囲むような、そういう一家団らんの家庭、それとも、ちょっと古いんですけど、巨人の星の、頑固一徹親父のいる家庭、もしくは、トラさんのような、人情味のある家族、あるいは、ドラマ、一つの屋根の下っていうのも昔ありましたけど、そういう家庭でしょうか。ある団体の調査で、自分が育ってきた家庭は、理想の家庭だと思うかどうかを調査したところ、理想の家庭と答えたのは全体の 46%。 過半数の人がなんと理想ではないって思っていることが分かりました。理想の家庭っていうことだけあって、なかなか厳しい現実の数字なんですけど、私たち誰しもが理想の家庭っていうものに憧れています。聖書にはね、このように書いてあります。まずノートの、冒頭の御言葉を読みます。ヘブル11章13節から16節お読みします。これらの人たちは皆信仰の人として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、遥か遠くにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していました。そのように言っている人たちは自分の故郷を求めていることを明らかにしています。もし彼らが思っていたのが出てきた故郷だったら、帰る機会はあったでしょう。しかし実際には彼らが憧れていたのはもっと良い故郷、すなわち天の故郷でした。ですから神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。神が彼らのために都を用意されたのです。聖書によると、神は私たちが憧れるにふさわしい故郷を備えてくださっているんだと言っています。神は私たちに永遠に続く故郷、神の家族が住まうところを備えてくださってます。イエス様はヨハネ14章2から3節の中で次のように言っておられます。私の父の家に住むところがたくさんあります。そうでなかったらあなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうか。私が行ってあなた方の場所を用意したら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私がいるところにあなた方もいるようにするためです。聖書の伝道者の書3章11節には、神は人の心に永遠を与えられた、すなわち神は人に永遠を思う心を与えておられたと書いてあります。人は永遠に続くもの、永遠とのつながりを求めてます。永遠に続くものって何でしょうか。それは神と神の御言葉でありますけど、さらにもう一つ素晴らしい良い知らせは、それは神の家族です。神様が家族を望まれたんです。そしてその一員になるように私たちを作ってくださったんです。天の父なる神様はイエス・キリストを通して私たちが愛するご自身のことをしてくださっただけでなく、私たちが住まうところを備えてくださるという約束をしてくださいました。ですから私たちはその天の家族を恋焦がれる、切に求める心と上乾きが与えられています。そしてイエス・キリストを信じることによって、新しく生まれ変わったクリスチャンにとって教会が私たちの第一の家族となりました。聖書では教会を例える重要な表現として、教会は神の家族であると言い表しています。神様の神の家族は霊による新しい誕生によって、私たちは養子縁組として父なる神、子なるイエス、聖霊からなる交わりの中に私たちが招き迎え入れられました。今や私たちの身分、アイデンティティを決定づける最も重大なことは、血縁関係による家族じゃなくて、キリストの血によって 完全に神のものとされ、そして神の家族とされたということです。イエス様は私たちを血縁関係のある家族を超えて、ご自身のもとに集めて一つとしてくださいました。神が家族の源であり、そして発案者であり、家族を作られたんです。けれども、人が神様から離れてしまったことにより、私たちは霊的に孤児の状態となって、家族の健全な形が歪み、あるいは壊れていきました。でもそのために、天の父なる神様は、イエス・キリストの救う神の愛と、福音を神の家族、教会を通して表すことによって、家族を本来のものへと回復するように、今も働きかけてくださっています。福音というのは、よく知らせですけど、福音は家族を理解する助けとなると同時に、逆のことも言えます。それは家族を知ることで、福音を理解する助けにもなります。具体的にわかりやすく言えば、福音は天の父なる神様が私たちが永遠に憧れる神の家庭に招き入れる神の計画の物語でもあるんです。そしてそれだけじゃなくて、神様はその天の故郷に行くまでにこの地上でその神の家庭にふさわしいものとして整え準備させるために、またこの地上生涯でも天国の家庭の前味を味合うために神の家族、教会を与えてくださいました。これが私たちの人生に与えられている神様の素晴らしい目的と計画です。そしてその教会は、イエス・キリストによって新しく生まれ変わった人々からなる神の家族で、それは時代を超えて、国境を超えて、あらゆるところにあります。そしてニューホープ千葉もその神の家族の一つです。それは憧れの神の家族でもあります。なぜなら、そこには、理想のパーフェクトな父である天の神様がおられるからです。そして神の家族、教会は本当の意味において私たちが神の子、家族として育て直される場所でもあるんです。教会以外で神の家族として育て直されるところはないです。それは事実です。けれどここから大事ですが、同時に最も難しいチャレンジでもあります。なぜか、情緒的に健康な教会を目指してっていう著者であるピーター・キャゼロっていうですね、牧師がこう言ってるんですが、教会は一人一人がそれぞれ家族全員の歴史を引き連れて集まっているところです。すごいですね。教会は一人一人がそれぞれの家族全員の歴史を引き連れて集まっている。別の言い方で言えば、私たちが結婚したときに、私たちが初めてわかるということは、私たちの生まれ育った家庭が、私たちの結婚観や家族観に大きく影響しているということを知らされることになります。そしてそれが教会であるなら、あらゆる人の生まれ育った家庭環境が混じり合うんで、複雑極まりないということは言うまでもないんです。けれども、イエス・キリストの十字架で流された血による救いによって、私たちの血縁関係からもたらされたあらゆる呪いや悪い影響が断ち切られ、そして私たちが新しい命と本来の神が備えてくださった家族の祝福の中を生きるための力を与えてくださいました。教会はそのために神の家族として私たちが育て直させられる、その私たちが歩みをしていくために与えられています。そして私たちが今この天の父なる神がイエス・キリストを通して与えてくださったこの救いという完全さのプロセスの中でいつか迎え入れてくださる素晴らしい天の故郷なる場所を目指して永遠の家族となるための準備をしているところです。その準備のために今日学び身につけたい二つのことを、お話したいと思います。一番目、永遠の神の家族の中で学ぶもの、御言葉を読みます。エペソ2章19から21、 こういうわけで、あなた方はもはや他国人でも、希留者でもなく、聖徒たちと同じ国の民であり、神の家族なのです。人たちや預言者たちという土台の上に建てられていて、キリストイエスご自身がその要の石です。このキリストにあって、建物の全体が組み合わされて成長し、主にある聖なる宮となります。神の家族で私たちは何を学んでいったらいいんでしょうか。三つ、今日話したいと思うんですが、一つ目、健全な人間関係。健全な人間関係は私たちの心身を健やかにしてくれますが、それに反して不健全な人間関係があります。不健全な人間関係に陥る原因は私たちのうちにある心の傷や囚われや悪習慣によりますけど、心の傷というものがいかに私たちの視野、見方を歪め、原因を見えなくしてしまうかということを説明するためにこんな例えがあるんです。ある方がですね、体の不調を訴えて病院に行きます。医者が原因を特定するために問診と診断を行い、患者さんにを調べます。だいぶ具合が悪そうですねとお医者さんが言います。そして症状で体に痛みがあるということですが、どこが痛むんでしょうか。そうするとその患者さんは本当に苦し紛れにこう答えます。私が人差し指で刺しているところ、すべての箇所が痛むんです。なぜか。最初に膝に当ててみて、あ、痛い。そして次にお腹を痛めて痛い。頭を触って痛い。そして医者はその様子を一部始終見て原因を特定します。お医者さんはこう言うんです。原因は分かりました。実はあなたの人差し指が骨折していました。私たちは自分の心の傷、痛みがあると、私たちの本当の原因がどこにあるか、私たちが見えなくなってしまう。でもその中で本当に大切なことは、気兼ねなく何でも話せる家族や友人がいて、普段からそういう付き合いを持っていく。そういう人の多くは病気にかかるということはまずないとされていますが、私たち誰しもが何らかの心の傷や囚われや悪習慣を抱えているんです。誰しもです。私もです。そして健全な人間関係を築くためには、正直であること、そして自分の弱さを分かち合うこと、許すことが絶えず求められます。健全な人間関係を築くためには、正直であること、自分の弱さを分かち合うこと、許すことが絶えず求められます。まずこれが人間関係のすべての基礎、土台になるんです。健全な人間関係を築く。私自身も結婚して4年目になるんですが、私たちの願い、ゴールは何十年した後でも一緒にいられる関係で、それが本当に喜びであるということ、一緒にいるだけで満足できるという関係を築くことがゴールです。その中でこの健全な人間関係を築くということこそが、長く続く関係を築くためのまず出発点となります。そしてその健全な人間関係の土台の上に、それがただ一緒にいるだけで満足する関係を築くために必要なことは、次の成熟した品性です。成熟した品性、始まったばかりの関係には一緒に始める興奮があるんですけど、まだお互いの本当の姿を知らないから、距離があるからだけなんですけど、けれども一緒に始めた関係と一緒に長くいる関係、いられる関係、しかもそれが心からの満足、喜びである関係の間の溝にかかる橋っていうのは何でしょうか。それは一緒に成長することです。そしてその成長を通して練られた変身性が生み出されて、そこからいつまでも続く喜びがもたらされます。 今私たちはこの段階を結婚の中で学んでます。私たちの生活を邪魔する人がいな誰もいないときは清くあることはそう難しくないかもしれませんけど、それは試されたことのない清さで、本物の清さではないんです。本当の成熟は長く続く喜びある人間関係の中で表されています。だから私は毎日妻に謝ってます。ほとんど謝らない日はないです。なぜなら正しいものが先に謝れと、前進められたことがありました。でも本当にこう長く続く関係を築くためには、まず健全なこの人間関係、何でも正直に分かち合うこと、弱さを分かち合うこと、許すこと、本当にそれを基本にし、そしてそのいろいろな状況の中で、神様が一緒に成長するように、導いてくださっている。そしてそれを通して神様は私たちのうちにいつまでもその存在そのままでお互いを喜び合える関係を築いてくださっている。神様はそれをあらゆる人間関係、また神とのこの関係の中で、神は私たちのうちにそれを築きたいと願ってくださっています。そして私たちに新しい命とその力と希望を与えてくださって、それを導くように神様が私たちにこの神の家族を与えてくださいました。そしてそれを通して私たちのすべての人間関係、家族、家庭が本当に神のにあって回復されるように、それが神の私たちに対する願いです。そして最後にもう一つが聖書的な価値観。価値とは私たちが目的地へ向かう途中で目印となる標識、シンボルのようなものであり、そのシンボルを確認することで正しい方向へ進んでいるのかを確認することができます。イエス様は私が道であり真理であり命なのですと言われました。聖書の御言葉に基づいた価値は私たちに道を示し、そして命と喜びを与えてくれます。そして最後にもう一つは、すべての家族のために日々祈り続けることです。2番目のポイントなんですが、大きなポイント、すべての家族への祈り。最近ですね、ある方の紹介で人のために祈ると超健康になるっていう本を読んだんです。で、著者はクリスチャンじゃないんですが医者であり医学博士で、聖書を多く引用していて、中でも興味深いことが、祈りはオキシトシンですね、というホルモンを多く発生させて免疫力をアップするっていうことを医学的に立証していました。オキシトシンっていうのはですね、高ストレスに働きかけて、そして血圧や胃腸障害や自律神経の調整やあらゆる心身症の改善に役立つものとであるとされています。祈りには力があるんです。ましてや聖書の神の御言葉を祈るなら、神がどれほどのことをされるか明らかなことです。聖書の言葉は真実であると同時に、歴史が、そして私たち自身の体験が、そして何よりも聖霊がそのことを示してくださっています。その聖書が家族に対してどのように祈ったらよいか、いくつも伝えています。その一つ、エペソの3章の14節から19節を読みします。こういうわけで、私は膝をかがめて天と地にあるすべての家族の家族という呼び名のもとである御父の前に祈ります。どうか御父がその栄光の豊かさに従って、内なる人に働く御霊により力を持ってあなた方を強めてくださいますように、信仰によってあなた方の心の内にキリストに住まわせてくださいますように、そして愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方がすべての生徒たちと共に、その広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。そのようにして神の満ち溢れる 豊かさにまであなた方が満たされますように。これが私たちの家族に対する神の願いであり、そして祈りでもあります。私たちはこの祈りを本当に祈るときに、私たちのこの与えられている家族に神様の素晴らしい道から、またその愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を与えてくださいます。そしてそれだけじゃなく、内なる人に働きかけ、キリストによって新しく作られた私たちが、本当に神がどれほど私たちを愛しておられ、そして私たちの家族を大切にしておられるのか、私たちはそれを知ることができるようになります。私たちはさらにこのことを祈るものでありたいと思います。特に男性の皆さん、家族のためにこの御言葉を立ち上がって本当に祈りたいと思います。与えられている家族のために、教会のために、神様が祝福しておられるその素晴らしい恵みが豊かにもたらされるように。最後にお祈りの時を持たせていただきたいと思います。愛する恵み深い天の神様、あなたが私たちに本当にイエス・キリストを通してもたらしてくださった驚くべきほどのその救いの計画をしよう、ありがとうございます。その目的は、神様、あなたとの関係がイエス・キリストの十字架を通して私たちが回復され、そしてそれだけじゃなく、あなたの実の子とされたこと、神の家族へと招き入れてくださったことを主ありがとうございます。私たちが今属しているのは、私たちの単なる血縁関係のつながり以上に、イエス・キリストによって血によって贖い買い戻された神の家族として私たちが置かれている、この立場、特権を主よありがとうございます。そして神様、あなたの与えてくださったこの新しい命、内なる人によって、そのあなたの神の愛の長さ、広さ、高さ、深さがどれほどのものであるかを私たちに今も注ぎ続けてくださっていることを主よ感謝いたします。神様、私たちは祈り求めていきます。どうぞこの地上でも神の家族として、私たちが神の御心を行っていくことができるように、そしていつまでも続く本当に喜びある素晴らしい人間関係を築いていくことができるように、またあなたとの関係、そして人々との関係、主よどうぞ永遠に続くあなたにとってのその価値あるこの関係を私たちが築き上げていくことができるように、どうぞそのために私たちをどうぞ育て直し、そしてあなたの御心のままにどうぞ作り変えてくださいますように。そしてそのあなたの素晴らしい祝福が私たちのあらゆる人間関係にもたらされていくことができますように、さらに祈り求めます。お一人一人、今信仰によって祈りを注いでいる一人一人の上に、どうぞ主の素晴らしい恵みと祝福が豊かにもたらされますように、すべてを感謝して愛する尊きイエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。皆さんありがとうございます。今日もですね、こういう礼拝配信という形になりますが、本当に神様はこのような形でもそれぞれに置かれているその場所でですね、一緒に礼拝を捧げることができる機会を与えてくださっていることを感謝いたします。神様は今日も私たちに語ってくださっています。今週1週間もですね、神様の特別な、恵みと、そして知恵と力と導きと、そして平安が豊かに与えられますように心からお祈りします。